合コンで成功するための30の心得。その1。合コンは団体行動である。一人で勝手に行動しない。最初に意識したいことはコンパに対する考え方です。合コンといえば複数の男女が一緒に話をしながら食事をしますね。目的は様々です。単に楽しく飲みたい人もいれば友人を作りたい人もいます。もちろん恋人を探しに来る人もいるでしょう。その目的が達成できそうだとわかると勝手な行動に出る人がいるのです。例えば合コンで目当ての異性が見つかり、あっという間に仲良くなった。意気投合をして近々デートの約束までしてしまった。ここまではいいのですが、この後身勝手な行動に出る人がいます。いつの間にか無断で店を立ち去る行動に出る人がいるのです。意気投合をした結果、他の人が邪魔になり二人きりになりたいのでしょう。カップルになれるとわかれば別の場所に移動しようとします。しかし放っておかれた人たちはどうなるでしょうか。急にいなくなってしまっては残された人たちは心配します。急にいなくなった二人が心配になり、穏やかに話ができる状況ではなくなります。中には放っておかれたことで気分を悪くする人もいるでしょう。身勝手な行動に裏切られた気持ちを抱くからです。当人二人はいいかもしれませんが、残された人たちの雰囲気が悪くなるのです。せっかく仲良くなろうと集まったつもりが人間関係の悪化になりかねないのです。合コンは団体行動です。周りの人と行動を合わせたり、助け合ったりしながら行動する意識を持つことが大切です。どうしても途中で抜け出したければ、幹事に一言声をかけてからにしましょう。無断で身勝手な行動は慎むようにしましょう。合コンは団体行動という意識を持つ。合コンで成功するための30の心得。その2。合コンの座席順は男女交互が鉄則。さあ、みんな。好きな席に座って。自由に席を選べるとき、自然とある法則が働きます。男性は男性同士で集まり、女性は女性同士で集まってしまうのです。人間は楽をしようとする生き物です。自由に席が座れるのはいいですが、自由であるゆえに、やはり話がしやすい同性の隣に座ってしまいやすいのです。確かに同性同士の方が気が楽かもしれませんが、合コンではよくありません。せっかくの異性と出会うために開いている合コンなのに出会いにくくなります。合コンの座席配置は男女交互が鉄則です。男女交互で座れば両側に異性がいるので出会いが自然とできるのです。異性との出会いができるように座るときには男女交互に座るようにしましょう。そういう意味でも、あなたが幹事なら男女交互で座るルールを作りやすいのです。幹事にはその場のルールを自由に決められる特権があります。男女交互に座ってくださいと言えばそうするしかありません。自然な流れで異性と出会えるようになり、話しやすい環境を作ることができるのです。あなたが幹事でなくても大丈夫です。同性同士で座りたがる人がいれば、せっかくの合コンだから男女交互に座ろうよと言ってみましょう。合コンなのですから相手も賛成してくれるはずです。もしくは幹事に直接男女交互に座るように提案すればいいのです。男女交互に座る。合コンで成功するための30の心得。その3。合コンのテーブルはど真ん中を狙おう。合コンは席選びから勝負が始まります。縦長いテーブルに座るとき、あなたならどこに座りますか。深く考えず適当な流れで席を選んでいる人も多いのではないでしょうか。恥ずかしがって片隅に座っている人がいます。片隅に座っている時点でなんとなく良くない印象を受けませんか。恥ずかしがりや消極的などのような控えめな印象を受けます。その時点で第一印象が決まります。たまたま片隅しか席がない場合は仕方ないのですが、自分から逃げるように片隅に行くのはよくありません。せっかくの合コンの機会をみすみす逃しているようなものです。出会いに来たというのに出会いにくい席にするのは矛盾しています。合コンでおすすめの席があります。真ん中です。想像してみましょう。縦長いテーブルに大勢が座っています。テーブル席の真ん中に座っている人の方が目立ちませんか。一番スポットライトが当たりやすい席です。真ん中の席に座っている人は人間の心理として中心人物であるかのように見えます。男性ならよりかっこよく映ります。女性ならより美しく見えるようになります。美男美女に見えやすいポジションなのです。さらに前方や左右の視界が最も広いポジションですから、周りの人へ話しかけたり話しかけられたりしやすい席です。迷う余地はありません。合コンの座席は真ん中の席が一番おすすめなのです。真ん中の席を狙う。合コンで成功するための30の心得。その4。過度の空腹状態でも満腹状態でも合コンは失敗する。ああ、お腹が減ったな。よし、今日はいっぱい食べるぞ。そう思ってお腹をペコペコにして向かう人がいます。合コンでは食事や飲み物がたくさん出てきます。お腹を空かせて行けば食事や飲み物を思う存分楽しめるでしょう。しかしお腹がペコペコの状態で行くのはあまりお勧めしません。食べたり飲んだりすることで頭がいっぱいになってしまうからです。自然と勢いのある下品な食べ方になり、印象が悪くなってしまうのです。 しかも、たくさん食べた後は、とても眠くなります。過度な空腹状態は避けておく方がいいでしょう。では、満腹状態ならいいのでしょうか。いいえ、満腹状態も良くありません。お腹が減っていなければ食事をする必要がないので、会話に集中できるのではないかと思います。理論的にはそうですが、全く飲み食いをしないのも相手には違和感があります。相手は食事をしないのに自分ばかりが飲み食いしづらいですね。お互いが食事を楽しむからこそ会話も盛り上がりやすくなります。おいしいねという話題を一緒に楽しめるようになるからです。合コンでは過度の空腹と満腹には要注意です。空腹でも満腹でもなく普通の状態で行くのが一番なのです。普通のお腹の状態で合コンに行く。合コンで成功するための30の心得。その後、合コンでとりあえずビールと即答する人は要注意。とりあえずビール。この言葉は職場の飲み会の場でよく耳にする言葉です。苦味と炭酸が効いたビールは仕事の後のストレスを発散させてくれます。職場の同僚との飲み会ならやはり最初の注文は難しく考えずビールを注文することが多いようです。その時の名残があるためか合コンの場でもとりあえずビールとすぐオーダーをする人がいます。メニューをほとんど見ないでもはや最初はビールから飲むのが当たり前になっているのでしょう。別に本人は悪気があって注文をしているわけではありません。普段の飲み会での口癖や行いが自然と出てしまったのでしょう。しかし要注意です。とりあえずビールとすぐ注文をすると場の空気が乱れます。すぐ注文をするのは決断力が早い気がしますが同席者を驚かせてしまいます。ゆっくりメニューを眺めながら選びたいのにすぐ注文をされるとせかされているようです。しかもとりあえずビールという注文をする人がいればそれしか選択肢がないかのように思えます。女性にはいきなりビールを飲むことが苦手とする人もいます。最初はソフトドリンクから飲みたい人もいるでしょう。気軽に注文がしづらい雰囲気になってしまうのです。もたもた注文にあまり時間をかけるのはよくありませんが、とりあえずビールと即答するのもよくありません。一緒にメニューを見ながらゆっくり選ぶのもコミュニケーションの一つです。アルコールは大丈夫？最初はどれがいい？ジュースもあるよ。相手を気遣いながら落ち着いて注文をしましょう。一緒に考えながら選べる余裕を持ちましょう。とりあえずビールと即答するのはやめ、周りを気遣いながら注文するようにする。合コンで成功するための30の心得。その6。食事は会話を盛り上げる引き立て役と考えよう。いきなり初対面の人がすごい勢いで飲み食いをしているとどう感じますか？もちろん豪快に食べる様子を気持ちいいと感じる人もいるでしょう。しかし一般的にはあまり良い印象を受けにくいのではないでしょうか。人と話すより食べるのが好きなんだね。実は大食い。甘いものに目がないのかな。話がしたくないから食事で場を紛らしているのかな。飲み食いに集中していると悪い連想をしやすくなります。相手から話しかけにくくなります。合コンは楽しく飲み食いをしたり友人を作ったりする場ですね。食べたり飲んだりするのもいいですが、がむしゃらになりすぎないことが大切です。食事ばかりに集中はしないことです。食事は会話を盛り上げる引き立て役と考えましょう。あくまで誰かと話をしながらゆっくり食事を進めるのがちょうどいいのです。もし楽しく会話ができているなら無理に食事をする必要もありません。食事に集中しすぎないようにする。合コンで成功するための30の心得。その7。食べるより飲む方が楽しみが長続きする。食べるか、飲むか、それが問題です。話が盛り上がるかどうかは食事の仕方が鍵を握っています。食事の仕方によって話の盛り上がりに大きな違いが生まれます。例えば合コンでは食べたり飲んだりしますね。しばらく食べ続けていれば当然満腹になりもう食べられないという限界に達します。実は NG なのです。お腹がいっぱいだとふうとなりませんか。体全身がだるくなって動きにくくなります。頭の回転が鈍くなり話がしづらくなります。誰かの話を聞いても、はっ、そうですか、という気がたるんだ返事になります。しかも満腹になればとても眠くなります。合コンで満腹になるのは避けたい失態です。一方、飲むのはどうでしょうか。食べて満腹になった時のような独特のだるさはありません。食べたものは消化に時間がかかるためしばらく体の中に残ります。しかし飲み物は吸収が早いためすぐ体の外に出ていきます。アルコールを飲むとトイレが近くなると思いませんか。水分は腸で吸収されるのですが、アルコールは胃で吸収されます。酒類は吸収が早いのでトイレも近くなるのです。もちろんアルコールの量には注意が必要ですから、アルコール抜きのジュースもいいでしょう。食べるより飲む方が楽しみやすくなるのです。食べるより飲むことに比重を置く。合コンで成功するための30の心得。その8。トイレのタイミングでさりげなく席を変える。合コンでは最初に座る席が大切です。席に座ってしまってからは席の移動がしづらくなります。 最初からずっと席が同じでもいいですが、せっかくの出会いの場ではいろいろな異性に話しかけたいですね。目当ての人と席が離れていると話しづらくなります。しかし、後から移動ができないわけではありません。席を変えるならトイレに行くタイミングです。合コンが始まってしばらく経つと、トイレなどで席を立つ人が出てきます。空席ができたとき、周りの様子を見ながらさりげなく席を変えるのです。ただし、状況によっては反感を抱かれる場合もあるので、周りの様子を伺いながら移動しましょう。場が盛り上がった中盤に差し掛かれば、タイミングをつかみやすくなります。トイレのタイミングで目当ての人の隣に移動する。合コンで成功するための30の心得。その9。楽しく話をする気がないなら最初から参加しない。合コンに参加すると思っていた状況ではなくて、がっかりすることがあります。好みの人がいない。話の合う人がいない。店の雰囲気が話と全然違う。よくあることです。よくあることですが、ここで態度をガラリと変える人がいます。拗ねてしまい、黙ってばかりになる人です。そのまま静かに佇んで、黙ったまま動かなくなります。本人は自分のことは気にしないで、と思っているのでしょう。しかし、そうした態度を取られると、周りはとても迷惑です。黙ったまま、じっとしている人が一人でもいると、その場全体が暗くなります。じっとしている一人が、どうしても気になり、場が盛り上がりにくくなるのです。好みの人がいなければ、友人として話を楽しめばいいのです。話が楽しくないと思うなら、せめて楽しくなるように自分から働きかけましょう。自分と話の合う人がいないなら、合わせようとする努力くらいは必要です。話をするのが苦手なら、聞く側に回ります。うなずいたり、笑ったりするだけでもいいのです。とにかく、黙ったまま、うつむかないことです。黙ってばかりで話をしないなら、最初から参加しないことです。合コンに来るからには、乗り気になって最後まで楽しむのが最低条件です。それでも、乗り気になれないなら、幹事に一言声をかけて、店から退散するのがマナーです。合コンに参加するからには、笑顔で楽しむ覚悟をする。合コンで成功するための30の心得。その10。タイプでない人に絡まれたら、トイレに行くふりをして逃げるのが一番。本当は他に目当ての人がいて話しかけたいものの、思うように行かない時があります。例えば、他の人に話しかけられているため、手が離せない状況です。タイプでない人と会話ばかりをしていても、時間が過ぎるばかりです。単に、会話を楽しむのもいいですが、恋人探し、という目的があるなら、時間を有効に使いたいですね。こういう時、トイレに行くふりをして逃げるのが一番です。トイレに行きたがる人を、ダメとは言えません。席を立てば、会話を区切れます。トイレに行って、少し、一休みしましょう。トイレに戻ってきた時、さりげなく別の席に移動します。さりげなく、がポイントです。合コン全体の流れを変えることができます。うまい具合に雰囲気を変えるチャンスができるのです。目当てでない人から逃げるなら、トイレに行く。合コンで成功するための30の心得。その11。目当ての人を店の外に連れ出す方法。合コンでは大勢の人がいます。周りに人がいるのもいいですが、二人きりで少し話をしたいなと思うこともありますね。目当ての人を上手に店の外に連れ出す方法があります。おすすめの方法です。合コンではお酒がよく出されますね。相手が少し酔い始めれば大丈夫。と言って気遣いましょう。さりげなく次の言葉を言います。外の空気に当たれば少し楽になるかもしれないよ。相手を看護するつもりで店の外に連れ出してみましょう。相手を気遣う仕草をしながら自然と二人きりになるチャンスができます。なるほど。しかし、お酒を飲めない人の場合はどうするのか。いえ、大丈夫です。たとえお酒が登場しない場でも同じ要領です。相手が食事でお腹がいっぱいで苦しいと言い始めれば、外の空気に当たれば少し楽になるかもしれないよと言うのです。相手への気遣いを見せながら外に連れ出せます。たとえ相手が苦しい表情を見せていなくても、話しかけてみるだけでも意味はあります。相手があなたに好意を抱いているなら、相手も二人きりになりたいと思うはずです。なんとかそういう雰囲気になれないかと心の奥で思っていることでしょう。あなたからの外の空気に当たりに行こうという提案をすんなり受け入れてくれることがあります。相手も乗り気かどうかを確認できる手段です。ただし、いきなり消えるのはマナー違反です。心配するといけませんから、必ず周りの人に一時退席することを伝えておきましょう。苦しいから少し退席しますという理由なら、周りの人もダメとは言いにくい。店の外に行って二人きりになれば、次の展開が膨らむのです。外の空気に当たりに行こうと言って店の外に連れ出す。合コンで成功するための30の心得。その12。常に連絡先を聞き出すタイミングを考えておくこと。いくら楽しく話ができたとしても、単発では意味がありません。もう二度と会えないのでは悲しいですね。いかにコミュニケーションを継続させるか。大切なのは連絡先の入手です。連絡線さえわかれば、合コンが終わってからも電話やメールができます。 会話を楽しみながらも頭の片隅では相手の連絡先を教えてもらえないかとタイミングを見計らうことが大切です。ただしいきなり連絡先を教えてほしいというのは唐突すぎます。自然な流れで聞けるタイミングを今か今かと待つのです。あらかじめそういうことを考えているとタイミングがつかみやすくなります。例えば会話で美味しいドーナツ屋を知っているよという話題が出れば一緒に行こうという話につなげます。するとじゃあ連絡先を教えてほしいなという会話につなげられるのです。また会話で格安チケットのお店を探しているという話題が出ればそれなら後で確認できるよという話につなげます。するとじゃあ連絡先を教えてほしいなという会話にもなるでしょう。機転が利くからではありません。なんとか連絡先を手に入れられないかと考えるから機転も利くようになります。楽しい時間を過ごしながらも常に頭のどこかで連絡先の入手を考えておくことが大切なのです。連絡先を聞き出すタイミングを狙う。合コンで成功するための30の心得。その13。どんな状況であろうと受け止め方によっては笑顔になれるはずだ。あなたは何でもない時どのような表情になっていますか？ぼーっとした時仏頂面になる人がいます。仏頂面は合コンで印象が良くありません。また楽しいことや面白いことがないのに笑顔になれない人がいます。どれもこれも生真面目に考えすぎです。もっと前向きに考えましょう。あらゆる状況は受け止め方次第です。いくつか例を挙げます。楽しい会話もしていない時に笑顔ができない人がいます。そういう時は楽しそうに話を聞けばいいのです。楽しそうに話を聞く聞き役に回れば笑顔を見せることができますね。美味しい食事をしてもないのに笑顔になれない人がいます。そういう時は美味しそうな食事だねと言って笑顔になればいいのです。ところが実際に食べてみると美味しくない食事もあります。そういう時は変な味と言って笑ってごまかせばいいのです。にっこりすれば美味しくない食事も笑いのネタになります。合コンでは終始一貫笑顔でいることが大切です。にっこりした表情を見せて明るく前向きな自分をアピールしましょう。顔や容姿に恵まれていない人でも大丈夫です。笑顔は人間の表情の中で最も好感の高い表情です。積極的に笑顔を見せていけば美男美女に見えてきます。人は笑顔の多い人に惹かれます。楽しい会話で笑顔になるのではなく笑顔になるから会話も楽しくなります。美味しい食事をするから笑顔になるのではありません。笑顔で食べるから食事はより美味しくなるのです。場を盛り上げる一番のスパイスは表情であり笑顔なのです。終始一貫笑顔でいる。合コンで成功するための30の心得。その14。トイレで席を離れるときはボディタッチのチャンス。ちょっとトイレに行ってくるね。そう言ってトイレに行こうとする瞬間、普通に席を離れていませんか？もちろん普通でもいいのですが、合コンの場では少し工夫ができます。席を立つときはボディタッチのチャンスです。さりげなく相手に触れるのです。例えば腰を上げるとき相手の肩に手を乗せさりげなく相手にタッチします。ほんの少し相手に支えてもらうようなイメージです。もちろんわざとらしくするのではなく、あくまでさりげなくがポイントです。もしくはすぐ戻ってくるから待っていてねと言いながら軽く触れるだけでも構いません。これは仕掛けです。誰かに体を触れられるとドキッとします。トイレで席を離れてしばらくの間相手は一人になります。体に少し触れられたドキドキ感がしばらく残り、相手のことを考えてしまうのです。席から立つときはさりげなくボディタッチをする。合コンで成功するための30の心得。その15。好感のある会話量に比例して連絡先を入手できる確率も上がる。初対面でいきなり相手の連絡先を手に入れるのは簡単ではありません。たとえ会話をたくさんしたとしても出会ってまだほんの数時間です。相手に対してまだ警戒心もあるでしょう。いい人であると分かっても連絡先のようなプライベートを教えるのには抵抗感があります。ただ会話を交わせばいいわけではない。ひとえに好感のある会話量がポイントです。好感のある会話量が多いほど連絡先を教えてもいいと思われるようになります。相手の表情、服装、髪型などから受ける印象もありますが、やはり会話です。相手を不快にする会話をしてしまうとうんざりされ、もう二度と会いたくないと思われます。話をしていてもムカムカしたりつまらなかったりすれば容姿は関係ありません。容姿は整っていてももう会いたくないと思うものです。連絡先を聞いてももうすぐ機種を変更するからと言ってうまく交わされるでしょう。いかに好感のある会話を増やすか。相手の話に耳を傾けたり相槌を打ったり共感したり肯定したりなどです。容姿は大したことではありません。髪型が悪くても肌が荒れていても好感さえあればまた会いたくなります。好感のある会話量に比例して連絡先を入手できる確率も上がります。好感のある会話があればまた話がしたいと思い、自然な形で連絡先が交換できます。ただ会話をするのではなく好感のある会話を心がける。合コンで成功するための30の心得。その16。 合コンのいいところは反省会が開けること。通常、恋愛は1対1です。なかなか恋愛がうまくいかないな。なぜ、なんだろう。そういう人は何らかの間違ったアプローチをしている可能性があります。客観的に2人を観察する第三者がいないからです。自分が良いと思っている異性へのアプローチは自分が思い込んでいるだけかもしれません。男女1対1の恋愛である限り気づきたくても気づきにくい。しかし、合コンではどうでしょうか。合コンでは同性の仲間も出席することになります。自分が異性へアプローチしているのを第三者に見てもらえます。合コンが終わった後、必ず反省会を開きましょう。合コンのいいところは反省会が開けることです。自分のアプローチはどうだったかな。第三者から見た感想を聞けば、客観的な視点から評価してもらえるようになるのです。出席したメンバーに、どうだった?と確認をして感想を聞いてみましょう。少し話しすぎだったような気がするよ。酔った時の顔が変だった。なんとなく威圧的な雰囲気が出ていたよ。少し抑えた方がいいよ。自分ではいいと思っても、実は不快感を与える態度や発言であったことに気づけるチャンスです。仲間であり、第三者なだけあり、鋭く指摘してくれるに違いありません。中には耳に痛い感想もあるでしょう。恋愛がうまくいくための助言と考え、次回から改善すればいいのです。自分を磨くためのいい勉強材料になるのです。合コンが終わった後、反省会を開く。合コンで成功するための30の心得。その17。初対面の人と話をすると、いい意味でも悪い意味でも期待を裏切られる。合コンに参加して相手の顔を見るや否や思うことがあります。顔や容姿の整った人は性格まで良さそうに見えます。人の外見で判断をするのはやはり基本です。好みの人が何人かいると当たりだ。今日は楽しくなりそうだと予感します。逆にタイプではない人ばかりだと外れだ。もう帰りたいと不安を感じ、休養ができたふりをして帰りたくなるでしょう。合コンの当たりか外れかは外見が目安の一つです。しかし人間とは面白いものです。合コンをして初対面の人と話をすると、いい意味でも悪い意味でも期待を裏切られることがよくあります。人間は奥が深い。人間は面白いなと思います。例えば平凡な顔の人でも話をしてみると全く違った印象を受けることがあります。顔は平凡でも話のネタが豊富であったり、ノリが良かったり、話が面白かったりして意気投合することがあります。話が意気投合すると不思議なことが起こります。はじめは平凡に見えていた相手の表情がだんだん魅力的に見え始めるのです。相手に対して好印象を抱くことで見る目が変わってくるからです。逆のパターンもあります。好みのタイプがいて話しかけてみるとがっかりすることがあります。会話のノリが悪かったり、性格が悪かったりして期待を裏切られるのです。話がすれ違ってばかりだと不思議なことが起こります。はじめは整っていた相手の表情がだんだん冷たい表情に見え始めるのです。印象が変われば相手の顔が変わったかのように見えてくる。いい意味でも悪い意味でもそういう驚きが合コンではあるのです。実際に会って話をしてみることでだんだん相手のことがわかります。外見だけを見て当たり外れにこだわらないことが大切です。こだわらないからいい出会いができます。話をしてから変わる印象もありえます。外見は確かに大切ではありますが、外見だけで全てを判断しないことです。人は本当に見た目だけではわからないものなのです。第一印象にこだわらず、とりあえず話をして相手のことを知る。合コンで成功するための30の心得。その18。盛り上げ役が一人いれば合コンはスムーズになる。学生時代、場を盛り上げるのが上手な男友達がいました。彼がいると必ずパッと華やかな雰囲気になるのです。話が上手いだけでなく、面白い冗談を飛ばしたり、場を和ませる話をしたりします。だからこそ彼は常に合コンでは引っ張りだこでした。友人に盛り上げ役が好きな人はいませんか?合コンはいかに盛り上げるか。一人いるだけで全体が華やかになり、堅苦しい雰囲気がなくなります。そういう時、盛り上げるのが上手な人がいれば助かります。合コンはたった一人の盛り上げ役がいるだけで全員が明るくなります。やっぱり〇〇がいないと盛り上がりに欠けるな、と言っておだてながら参加してもらいましょう。そういう人がいてくれると自分たちは明るく対話に集中しやすくなります。合コンが終わった後は、やっぱり〇〇がいてくれると合コンが楽しくなるよ、と言って感謝をしましょう。盛り上げ役を連れて合コンに行く。合コンで成功するための30の心得。その19。さりげなく視線を送ることで興味があるのは遠くからでも伝えられる。相手との会話は基本的に目の前にいなければできません。合コンの席の配置によっては、目当ての人がいても席が離れていると会話ができないことでしょう。しかし大丈夫です。たとえ遠くにいたとしても好意を伝える方法があります。視線を送ればいいのです。視線の送り方はほんの一瞬目を合わせる程度です。目があったと思えば視線を外し、また目があったと思えば視線を外すのです。遠くにいて話ができなくてもあなたのことが気になるというメッセージを送れます。 なぜこっちを見るのかなと相手も気になってくるでしょう。テレパシーのようですね。ただし自分が誰かと話をしている最中に視線を送るのは要注意です。目の前の人と話をしているにもかかわらず視線が他の人に向けられていると相手は不快になるからです。あくまでタイミングに余裕がある時の方法として活用してみましょう。さりげなく視線を送って目を合わせる。合コンで成功するための30の心得。その20。連絡先をもらったらメールを送るチャンスは3回ある。合コンで連絡先を入手できれば3回メールを送るチャンスはあります。当日、次の日、3日後です。1。1回目のメール。まず、1回目のメールは当日です。相手にメールを送るなら日を改めて送ろうと考える人もいますが、よくありません。日をまたぐと熱が冷めてしまいやすいからです。私も何度か経験があります。一眠りした後は気持ちが変わります。昨日のことは夢であったかのように思えてくるのです。連絡先をもらったら当日中に連絡をするのがマナーです。電話でもメールでも OK です。ただし遅い時間なら電話は迷惑になることが多いのでメールがいいでしょう。今日は楽しかったね。また一緒にお話ししましょう。そろそろ寝る時間ですか。おやすみなさい。早速メールしてみました。またお話ししましょう。最初に送るメールは相手の負担になりすぎないよう短めで前向きなメールがおすすめです。せめて寝る前にメールをしておきましょう。朝起きてからメールを見直して前日にやり取りした履歴が残っているだけで印象は違ってきます。2回目のメール。2回目のメールは次の日です。翌日、昨日は楽しかったです。どうもありがとう。体調は大丈夫ですか？というメールです。翌日は二日酔いになっている可能性もありますから、体調について考えれば本文を書きやすくなります。3回目のメール。3回目のメールは3日後です。先日はお世話になりました。その後、仕事は大丈夫ですか？というメールです。3回メールのやり取りができれば心理的に抵抗がなくなります。4回目や5回目も軽い気持ちでメールができるようになるのです。連絡先をもらったら、当日、翌日、3日後にメールする。合コンで成功するための30の心得。その21。目当てでない人に対して不適された態度を取らない。目当ての人に対しては優しく丁寧に接し、話も一生懸命しようとします。これは別に問題ないのです。アピールをして近づきましょう。問題は逆のケースです。目当てでない人と話すとき、急に不適された態度を取る人がいます。目当ての人がいるというのになぜこんな人と話をしないといけないのか。急に態度が悪くなったり、発言が乱暴になったりするのです。これはよくありません。目当ての人ほど熱心になれなくても最低限楽しく話をしようとする心がけは大切です。それは時間やエネルギーの無駄になるだろう。いいえ、無駄ではありません。人を大切にすればコネができるからです。例えばその人の人脈で別の合コンを開いてもらう可能性もあります。もしくは他の人を紹介してくれる可能性も十分あり得ます。人にはつながりがあります。目当てでない人と話を楽しくできれば知り合いに素敵な人がいるよと言って紹介を促してくれます。次のステップが自然とできます。目当てでない人とも毛嫌いせず人脈を作るつもりで楽しく話をしましょう。目当てでない人とは人脈を作るつもりで楽しく話す。合コンで成功するための30の心得。その22。外見に自信がないからモテないのではない。モテようとしないからモテないのだ。自分は外見に自信がない。合コンに行っても無駄。外見に自信がないとそもそも合コンには縁がなく行っても無駄だろうと思います。それは違います。モテようとしないからモテないのです。肥満でも薄毛でも吹き出物が多くても重大な問題ではありません。もちろん改善した方がさらにモテますが必須ではありません。そうしたことに強いコンプレックスを抱き行動しないことが重大な問題なのです。暗い表情からは暗い雰囲気が漂います。だから人が避けているのです。コンプレックスはコンプレックスではないと思えばなくなります。気持ちの問題です。テレビをつけてみましょう。肥満でも薄毛でも吹き出物が多くても人気のある俳優や女優はたくさんいるではありませんか。むしろそうしたコンプレックスが魅力になっていると思いませんか。彼らの明るい雰囲気に人は魅了されるのです。最初は勘違いでもいいのです。勘違いも恋愛では必要です。自分はモテると思って積極的に行動をして楽しく話をする人がモテるのです。コンプレックスは魅力に変えて行動する。合コンで成功するための30の心得。その23。異性の取り合いになりそうなら譲る精神を忘れない。かっこいい人は誰が見てもかっこいいと思うものです。かわいいと思う人は誰が見てもかわいいと思うものです。人の好みはそれぞれですが、美に対する感じ方は世界共通です。 もし合コンで飛び抜けて魅力的な人が一人いると、その異性に人気が集中します。恋愛は本能に関わることですから、異性の奪い合いになると本気になりやすいものです。しかし人の取り合いや奪い合いはよくありません。見苦しい光景です。人気が集まっている人はいいでしょうが、残された人はしらけます。合コンは全体的に盛り上がるのが理想です。異性の奪い合いになると盛り上がりに偏りができてしまい、雰囲気が悪くなるのです。しかも異性の奪い合いは人間関係の亀裂にも発展します。たとえ奪い合いになったとしても、友人を失っては意味がありません。喧嘩をして友人を失っては、次の合コンに呼んでもらえなくなります。いい人がゲットできなくても、また合コンを開けばいいと考える余裕を持ちましょう。いつも譲り合ってばかりでは、目当ての人に近づけません。メンバーの中で誰の希望から優先するのかをあらかじめ決めておくといいでしょう。例えば、幹事は主催者なのだから、幹事の好みの人にはアプローチが被らないように注意するなどです。一人の異性を取り合うのはやめる。合コンで成功するための30の心得。その24。相手の連絡先を知りたければ、先に自分の連絡先から教える。私の場合、誰かと知り合いになりたければ、自分から先に連絡先を教えるようにしています。携帯電話の番号やメールアドレスはいくらでも変えられるので、特に気にしていません。いきなり相手に連絡先を教えて、とお願いすることもできます。しかし、相手の立場になった時、どう感じるでしょうか。唐突に連絡先を教えてと言われ、はい、わかりましたと素直に答えにくいと感じませんか。電話番号やメールアドレスはプライベートな番号です。連絡先を教えるのは少し勇気が必要です。保守的な人ほど教えたくない気持ちが強いはずです。初対面の人にいきなり連絡先を教えるのは多少は抵抗があるものです。そこで自分から先に連絡先を教えましょう。プライベートな情報の開示は自分から先にしましょう。自分から先にプライベートな情報を伝えれば、相手は安心してくれます。自分から先に情報を開示すれば、相手も恩に報いようと情報を開示したくなるのです。伝えるときも少し工夫しています。言葉だけで伝えるのではなく、必ず紙に書くのです。電話番号であろうと、メールアドレスであろうと、声に出して言うのは恥ずかしいと思います。周りには人がいますし、聞かれると嫌です。しかし紙に書けば、こっそりプライベートな情報を伝えることができるのです。たとえ相手から連絡先を教えてもらえなくても、自分の連絡先を伝えているので、後日連絡が来る可能性もあるのです。紙に書いて先に自分の連絡先から教える。合コンで成功するための30の心得。その25。二次会の参加不参加は相手に合わせてみる。一次会が終わった時、二次会に参加しようかどうしようか迷うことがあります。参加するかどうかは気になる人の動き次第です。目当ての人が参加するなら、自分も参加しようと思いますよね。一緒にいる時間が長くなるので、より関係が深まるチャンスです。しかし、帰るなら参加しても仕方ないと思い、自分も帰ろうと思うでしょう。二次会、どうする？まず、自分から話しかけましょう。あなたから積極的に話しかけることが大切です。なぜ、自分のことを気にかけてくれるのだろうか。そう思って意識し始めます。さあ、ここからの動きに注目です。相手が参加しようとする場合、もし相手が二次会に参加するというなら、じゃあ、自分も参加しようかな、と言いましょう。何かドキッとさせる言い方をするのです。相手の行動に合わせているようなニュアンスがあります。恋愛の意識がより高まります。二次会の会場まで相手の隣につけば、そのまま二次会でも相手の隣をキープできます。帰ろうとする場合、もし相手が二次会に参加せず帰ろうとするなら、引き止めてみましょう。もう帰っちゃうの？一緒に二次会に行こうよ。惜しむ気持ちを存分に見せるのです。引き止めてくれることで嬉しくなり、気が変わるかもしれません。3回引き止めて、それでも帰ると言い続けるなら、じゃあ自分も帰ろうかな、と言います。二次会に参加する時間やお金も無駄に使わなくて済みますね。ただし、帰る時もただでは済ませません。じゃあ駅まで一緒に行こうと言って、少しでも相手と接触する機会や時間を増やすのです。こうすれば相手の行動に合わせることができます。参加する場合にせよ、帰る場合にせよ、とにかく相手に合わせられます。合コンに参加するからにはハンターです。狙った獲物を仕留めるため、受け身ではなく積極的に行きましょう。恋愛感情をほのめかしながら発言や行動を見せることが大切なのです。相手の行動に合わせる思わせぶりな言い方をマスターする。合コンで成功するための30の心得。その26。相手の態度は自分の態度を映し出している。合コンが楽しくなるかどうかはメンバー次第と思います。気になる異性がいれば興奮します。ノリのいい人がいれば話も盛り上がるだろうと思います。もし盛り上がらなければメンバーが悪いせいだと思います。しかし本当のところ、合コンは自分次第なのです。自分がつまらないなと思えばつまらなくなります。そういう態度や表情が自然と出るからです。嫌がる表情をしている人に話しかけようとは思いません。仏頂面の人には自然と冷たく接してしまうものです。 淡泊な態度や表情をしているから淡泊な反応が返ってくるのです。しかし自分が楽しもうと思えば本当に楽しくなります。そういう態度や表情が自然と出るからです。積極的に相手に話しかけたり楽しく話をしようとしたりするのは熱意として伝わります。思っていることはきちんと態度と表情に現れます。思ったことが表情になり態度によって相手の態度も変わります。合コンが楽しくなるかどうかは始める前に決まっているのです。あなたが楽しもうとする気持ちがあるかどうかです。相手の態度は自分の態度を映し出しているに過ぎません。ウキウキワクワクしながら参加しましょう。今日は盛り上がりそうだ。きっといい出会いがあるに違いない。きっと楽しくなるに違いない。楽しく前向きなことばかりを考えていればいいのです。そう思えなくてもそう思うことが大切です。あなたに楽しもうとする気持ちがあればきっと楽しくなります。楽しもうとする意気込みを持って合コンに参加する。合コンで成功するための30の心得。その27。電話やメールを何度しても応答がないなら潔く諦める。合コンで意気投合をして相手の連絡先を教えてもらいました。合コンが終わってから教えてもらった連絡先に連絡するでしょう。しかし意外な反応があります。電話をしても出てくれない。メールを送っても返事が返ってこない。一回くらい応答がないならタイミングが悪かったのだろうと思います。しかし電話やメールを何度しても応答がないなら様子が変です。察しましょう。わざと無視しているのです。応答がないのは連絡を取りたくないという意思表示です。いくら忙しいとはいえ返事の一つくらいできる時間はあるはずです。全く返事がないのは意図的にそうしていると考える方が自然です。目安は3回です。電話やメールを3回しても返事がないなら明らかに避けられています。相手からごめんなさいタイプではありません。恋愛の可能性はゼロですという断りのサインです。返事がないと相手から否定されたような気になりますが、それもまた青春の1ページです。こういう時は潔く電話やメールをするのはやめる方が無難です。あまりしつこいと余計に嫌われます。ではなぜ連絡先を教えてくれたのかと思いますね。おそらく合コンの場でノーと言いづらい雰囲気があったのでしょう。そういう相手の気持ちを察することも大切です。他にも異性はたくさんいます。一人を逃してしまったところで大きな問題ではありません。新しい異性に目を向けて新しい恋を探しに行きましょう。合コンが終わり電話やメールをしても3回続けて返信がなければ潔く諦める。合コンで成功するための30の心得。その28。気になる人が帰ろうとしてもとりあえず引き止めるのがマナー。気になる人が二次会に不参加と分かればがっかりしますね。明日用事があるから今日はもう帰ります。そういう時分かったと素直に返事をするのはよくありません。引き止めるのがマナーです。もう帰っちゃうの。一緒に二次会に行こうよ。引き止められるとやはり嬉しい気がしますね。特に異性から一緒に来てほしいと言われるとドキドキして嬉しい気持ちになるものです。可能性は自分から作るものです。悪あがきでもいいからとりあえず引き止める。相手に好意を伝える方法でもあります。あなたにいてほしいと間接的に伝えられます。引き止めれば最初は二次会に行く気がなくても気が変わり行きたくなるかもしれません。行きたいと思わせる気持ちにさせることが大切です。ただしあまりしつこいと嫌われます。目安は3回です。もし3回引き止めて良い返事がなければ潔く諦めましょう。とりあえず引き止めて二次会に誘う。合コンで成功するための30の心得。その29。相手の気を変えるためフレーズをいくつか覚えておく。合コンが終わって二次会の話が出る場合があります。一次会が楽しければせっかくですからもう少し楽しみたいと思います。もし自分が二次会に参加するなら目当ての人もぜひ参加してもらいたいと思いますね。また一緒に話ができるチャンスが生まれます。しかし尋ねてみるとごめん。今日はもう帰るよという残念な返事が返ってくることがあります。潔く諦めてはいけません。こういう時、二次会に参加したくない相手の心を動かす言葉があります。せっかくのチャンスだから行こうよ。もう帰っちゃダメ。いないとつまらないよ。一緒に楽しもうよ。もっと盛り上がるよ。もっと話したいからもう少しだけ。どれもワクワクするフレーズだと思いませんか。こんな言葉で引き止められると本当に気が変わりそうですね。言われて悪い気分になる人はいません。最初は参加する気がなくても参加してみようかなという気にさせる言葉です。これはもう決まり文句です。こういう言葉は運に任せて思い浮かぶものではありません。あらかじめ頭の中に入れていつでも口に出しておけるようにしましょう。どうしても参加できない場合は仕方ないのですが、言うだけ言って悪あがきしてみましょう。相手の気を変えるためのとっておきのフレーズを覚えておく。合コンで成功するための30の心得。その30。合コンが終わった帰り道にも親しくなるチャンスはある。ああ、 気になる人はいたけど一言も話ができなかったな。時と場合によって合コンで目当ての人と会話が交わせないことがあります。しかし最後の最後まで諦めてはいけません。合コンで話ができなくても合コンが終わってからチャンスはあります。合コンで別れ際、相手の帰り道を聞いてみましょう。帰りはどの電車に乗って帰るの？もし相手と帰り道の方向が同じなら一緒に帰りましょう。意外にも合コンが終わってからチャンスが巡ってくることがあるのです。帰り道が同じなら一緒に帰ることができます。帰り道の会話で親しくなることもあります。帰り際のギリギリまでチャンスを逃さないことです。盛り上がった後の解放感があり、帰り道で話す会話はいつも以上に盛り上がりやすいものです。合コンは最後の最後まで諦めないことが大切です。帰り道が同じなら一緒に帰る。合コンで成功するための30の心得。まとめ。その1。合コンは団体行動という意識を持つ。その2。男女交互に座る。その3。真ん中の席を狙う。その4。普通のお腹の状態で合コンに行く。その5。とりあえずビールと即答するのはやめ、周りを気遣いながら注文するようにする。その6。食事に集中しすぎないようにする。その7。食べるより飲むことに比重を置く。その8。トイレのタイミングで目当ての人の隣に移動する。その9。合コンに参加するからには笑顔で楽しむ覚悟をする。その10。目当てでない人から逃げるならトイレに行く。その11。外の空気に当たりに行こうと言って店の外に連れ出す。その12。連絡先を聞き出すタイミングを狙う。その13。終始一貫笑顔でいる。その14。席から立つときはさりげなくボディタッチをする。その15。ただ会話をするのではなく好感のある会話を心がける。その16。合コンが終わった後反省会を開く。その17。第一印象にこだわらず、とりあえず話をして相手のことを知る。その18。盛り上げ役を連れて合コンに行く。その19。さりげなく視線を送って目を合わせる。その20。連絡先をもらったら、当日、翌日、3日後にメールする。その21。目当てでない人とは人脈を作るつもりで楽しく話す。その22。コンプレックスは魅力に変えて行動する。その23。一人の異性を取り合うのはやめる。その24。紙に書いて先に自分の連絡先から教える。その25。相手の行動に合わせる思わせぶりな言い方をマスターする。その26。楽しもうとする意気込みを持って合コンに参加する。その27。合コンが終わり、電話やメールをしても3回続けて返信がなければ潔く諦める。その28。とりあえず引き止めて2次会に誘う。その29。相手の気を変えるためのとっておきのフレーズを覚えておく。その30。帰り道が同じなら一緒に帰る。